通告2番、1番議員田島健二が一般質問をさせていただきます。私が一般質問をするのは2点、霊屋よかなびの活用提案についてと、2、旧郷土資料館セテライトオフィスの周辺の整備についての2点で一般質問をさせていただきます。まず1番、霊屋よかなびの活用提案について、山崎調整がスタートし、6つの重点施策の中の、施策のうちの1つであるデジタル化の推進による行政サービスで、霊屋よかなびが運用を令和5年の4月1日から開始して、早1年が経ちました。65歳以上の単身者か、70歳以上、夫婦の条件を満たした世帯に配布されたタブレット端末の配布率が 64% で、スマートフォンを含めたダウンロード数が2712件で、ダウンロード数だけでいくと霊屋町の約4割の人が利用していることになります。霊屋よかなびの中にはマップや広報霊屋町内の奥闇情報のお知らせや防災情報等の暮らしに役立つ情報が数多く得られます。しかし霊屋よかなびの中のコンテンツには一度も使用されていないコンテンツがあります。そのうちの一つのアンケート機能を利用して町民の皆様の意見や考えを調査してみてはいかがでしょうか。経済界の有志らで作る民間組織人口戦略会議が2050年までの地方自治体の持続可能性を分析した報告書が発表されました。その中で全国の4割にあたる744自治体を人口が大幅に減少する消滅可能性自治体と位置づけ、熊本県内では18市町村が該当し、ここ霊屋町も該当しています。地方の人口減少に歯止めをかけるためには、若い世代がここで子供を育てたい、ここで生まれた子供たちがここに帰ってきて住み続けたいと思う町づくりが大切です。現在も町独自の保育料無償化等のいろいろな政策がなされていますが、その評価を受けるツールとして利用してみてはいかがでしょうか。小中学校の給食費無料化や小中学校の統合と一貫教育等の移行調査も可能ではないでしょうか。また先ほど触れたタブレット端末の配布率 64% とありますが、65歳以上の単身者か70歳以上、夫婦のみの条件を満たしていない世帯の方でも使用したいという声もあります。まだ余裕があるのなら、もう少し条件を緩和してもいいのではないでしょうか。高額なタブレット端末の在庫数が 30% 以上もあるのは非常にもったいないと思います。山崎町長のお考えをお伺いします。次に、旧郷土資料館のサテライトオフィス周辺の整備について質問いたします。白京にある町営管理施設の旧郷土資料館サテライトオフィスは、改修工事を経て令和5年2月から事務所 2部屋の募集を開始し、令和5年4月から令和6年4月までふるさと納税の代行業者、令和5年4月から令和5年11月から令和6年3月まで統合型 GIS 及び公開型 GIS 構築事業受託業者が入居されていました。その後、令和6年5月1日から福岡市に本社がある事業者が2部屋とも使用されています。また隣接している公園や白鳥用海岸には、家族連れや県内外から多くの サーファーたちが訪れています。しかし旧郷土資料館サテライトオフィスの周辺の草木の管理が不十分で、施設前や公園までの道路は傷んでいます。せっかく誘致した企業や県内外から来庁された人に悪い印象を与えてしまっています。これらの施設は観光の面においても十分に利用できる可能性を秘めていると思います。整備を検討してみてはいかがでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。これで質問を終わります。答弁により次席で再質問させていただきます。
町長。
ただいまの田島議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の嶺北よかなびの活用提案についての1点目、アンケート機能を利用して町民の皆様の考えを調査してはどうかとのご提案でございますが、議員のご質問にあります通り、今後嶺北町の人口減少に歯止めをかけるための政策を検討検証するためには、子育て世代を対象としたアンケート調査や町民の皆様方の意向確認、これは非常に有効であると考えております。これまで子育て世代へのアンケート調査につきましては、令和2年度から令和6年度までを計画期間とした第2期子ども・子育て支援事業計画の策定にあたりまして、平成31年4月から令和元年5月にかけて、町内未就学児並びに小学生の保護者に対して実施をしており、有効の回収率はそれぞれ 93.5% と 94.9% でございました。それから5年が経過をし、しかも各種施策を推進する中、それ以降においても出生数が減少傾向にある状況でございます。このようなことから、本年度令和6年度において策定を計画をしております第3期子ども・子育て支援事業計画においても、子育て中の保護者世帯や今後結婚し子どもを産み育てていく若者世代の意見を聞くこともとても大事なことでございます。幸い嶺北町においては昨年よかなびを整備し、またスマートフォンやパソコンを使って子育て関連など各種申請やアンケート調査を行うことができる県内市町村共同のシステムを導入しておりますので、これらを活用しながら町民の皆様のご意見等を今後の子育て政策に生かしてまいります。次に2点目のタブレットの配布要件の緩和のご提案についてでありますが、昨年3月の事業開始時は議員ご指摘のとおり、65歳以上独居高齢者と70歳以上高齢者のみの世帯を優先してタブレット端末を配布しておりましたが、それ以外にもさまざまな事情を抱えるご家庭もあることから、現在では新たに3つの要件を定めております。1つ目は若い世代も含め世帯内に誰一人スマートフォンをお持ちでない世帯、2つ目は住民票上は若い世代と同居となっておられますが実際は別々に住んでおられる世帯、3つ目はスマートフォンをお持ちの若い世代と同居されておられるおられますけれども、昼間は若い方が仕事等で不在のためスマートフォンをお持ちの方がいなくなる世帯、こういったこれらの要件に合致する場合はその地区の区長さんと連携しながら個別に状況の聞き取りを行い配布を行っているところでございます。現在のタブレット端末の配布率は 64% 程度ですが、これは65歳以上独居など配布要件を満たしていてもスマートフォンを持っているからとタブレット端末をお受け取りになられなかったり、 また新たにスマートフォンを購入されたり、死亡、転出、施設入所などにより返却されるケースも出ておりまして、配布を進めている一方で返却される方もあるため、配布率が伸び悩んでいるのが現状であります。議員ご指摘のとおり、せっかくのタブレット端末でありますので、スマートフォンアプリの普及と合わせまして、タブレット端末の配布を進めまして、できるだけ多くの皆様にヨカナビを活用していただきますよう努めてまいります。なお、故障時の修理交換用や大規模災害発生時の避難所設置用などの予備機のほか、一部のタブレット端末につきましては告知端末による音声放送が終了する本年度末をめどに病院や高齢者施設への配置を計画しておりますので、配布先につきましても引き続き研究をしてまいります。次に2項目目の旧郷土資料館サテライトオフィス周辺の整備についてでございますが、サテライトオフィス周辺並びに隣接する下の公園については、年度内予算の中で草木等の除草伐採を行っております。令和5年度にはサテライトオフィス前の眺望を阻害しているフェンス横の樹木の一部伐採を行ったほか、下の公園につきましても年度内予算の中で除草等を行ったところでございます。またトイレ周辺に植えてある樹木が台風等でトイレ建物に影響の恐れがあったため、伐採と枝の除去並びに景観保全のため老朽化した海底ケーブル表示灯と街灯も撤去をいたしたところであります。ご質問がございました周辺樹木および旧郷土資料館周辺の道路の補修については必要な予算を確保した後、適正な維持管理に努めてまいります。なお、本年5月1日付で福岡市の事業者が事務所を開設され、本庁のサテライトオフィスを使用されることとなりましたので、地元住民の皆様やこの事業者の方とのご意向等もお聞きし、参考にしながら公園等の新たな利活用についても研究検討をしてまいりたいと考えているところでございます。以上、田島議員のご質問に答えさせていただきました。
田島健二君。
私がですね、以前執行部の方にですね、アンケート機能について質問しましたが、執行部の方からですね、説明を受けた際にアンケートははいかいいえの簡単な答えしかできないとのことでした。町民の意見を表すのができる重要なツールと考えています。例えば総合型 GIS 及び公開型 GIS の導入についての評価や、今年度から取り組む防災公園などの施設の評価、議員の期末手当の削減をすべきか、議員活性化委員会で議論されている議会改修は必要かなど、一度、アンケートで調査してみてはいかがでしょうか。お尋ねします。
町長。
今アンケートによる、調査につきましてはですね、内容等につきましては、特に議会に関わる部分は議員の皆様と お話をしながらですね、設問内容等も決めた中で実施をしていければというふうに考えております。
田島健二君。
はい。ぜひですね、一度、町民の皆様の考えっていうのを、このアンケートをすることによってですね、ある程度の、考えがですね、はい、いいでも、現れてくるのではないかと思っています。またですね、今回、この質問をしたのはですね、今年の令和6年4月1116日よりですね、熊本県知事が新しく、木村隆知事に、就任されました。その4月18日からですね、県のホームページ上で、県への提案制度が早くも創設されました。 これはですね、県民の意見を聞く場所が県のホームページの中にできたことになります。その木村新知事の、行動の速さに大変感銘を受けたところでした。私も、第1回目の、議員一般質問でですね、目安箱的なものができないかという質問をしましたが、やはり、まず、こういうアンケートから始めてですね、そういうものが必要かとか、意見を聞いてみるのも、一つの手段だと思いますが、いかがお考えでしょうか。
はい、町長。はい、
町民の皆様のご意見を聞く場としてですね、レオク町の場合も、ホームページの中に、ご意見の提案という形で入れてるんですけども、なかなかうちのホームページの場合はその、意見の欄に直接こう、ヒットしないといいますか、いけないという状況もありまして、なかなか見つけにくいという、検索がしにくいということもございます。そういった中ではこのヨガナビを使いますとスムーズにアンケートができるのかなというふうに思いますので、田島議員のご意見も参考にしながら研究をしてまいりたいと思います。
田島健二君。
はい、またですね、こちらの先ほど答弁ありましたように、小中学校の、東北の県保護者様方に、アンケートをっていう意見もありますが、このですね、保育園、小学校、中学校のですね、保護者の方にも、アプリのですね、皆さんスマートフォンはお持ちだと思いますので、アプリの普及を推進していただければと思っています。次にですね、タブレットの配布要項の件で、再質問させていただきます。本当にですね、私の周りの、高齢者中高年ですねの方々からもですね、なかなかスマートフォンの扱いがわからないと、タブレットの方が簡単みたいだからタブレットが欲しいんだけど、条件が一致しなくてもらえないっていう意見、お言葉をですね、結構耳にします。どうかですね、この新しく、条件が緩和された内容をですね、周知にですね、努めていただいて、できれば 90% 以上のですね、使用率を、お願いしたいと思います。これはお願いでです。で、2番、郷土資料館のサテライトオフィスの件について、再質問させていただきます。こちらのですね、サテライトオフィスは、なかなか前回の使用者の方はですね、なかなか利用頻度が少ないようで、若干寂しい思いをしていましたが、今回、質問にあたってですね、調査した結果、令和6年の、5月1日からですね、新しい事業者が入られたということで、大変期待しています。で、それに向けてですね、公園の整備をとここで質問しましたが、本当に、ここの公園はですね、海もの眺望もいいですし、本当はですね、私の考えではですね、防災公園がの計画が上がる前はですね、ここに、公園を、小さな公園でも遊具施設でも、つけていただければ町民の皆様の憩いの場になるんではないかっていう提案をしたいぐらいの、場所でもあります。また今回ですね、このサテライトオフィスに入られた、事業者はですね、そういう、場所の PR とかですね、そういうデジタル通信 SNS 等のですね、プロフェッショナルでもある事業者だと聞いています。その事業者も利用してですね、霊福町の良さをどんどん発信していただければと考えていますが、山崎町長のお考えをお伺いいたします。
はい、町長。
今回の事業者におきましてはですね、実は昨日役場に来庁されましたので、事業者の方とも意見交換を行いました。そういった中でいろいろなお知恵もお持ちでしたので、これからの活用の考え方についてもですね、再度意見交換をしながら、そしてまたやっぱり地元の住民の皆様のですね、声もしっかり聞く必要がございますので、そういったところも踏まえて今後研究検討してまいりたいと思います。
田島健二君。
本当に私もですね、大いに期待していますので、どうぞよろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。
これで田島健二君の一般質問を終わります。通告3番高取